こんばんは。はい、では、早速始めましょうか。一言祈ります。天の父さん、どうぞ、これからあなたの言葉を学ぼうとしてます。私たち一人一人をあなたがお助けください。今日与えられている御言葉を理解することができるように、力を与えてください。また、知恵を与えてください。自分の知性においても理解し、また腹の深いところでも理解できるように、どうかお助けください。あなたが聖霊を通して、私たち一人一人に、あなたの真理を明らかにしてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、あなたが力を与え、知恵を与えてくださって、わかりやすく、あなたの言葉を分かち合っていけるように、私を導き、また助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。黙示録の20章です。黙示録は、22章までですので、今日含めてあと3回で、黙示録が終わる予定です。終わるとは思います。まあそしたら、まあ創世記に戻るのかなというふうには思ってはいますけども、またちょっともう少し考えさせてください。いずれにしても、今日は黙示録の20章です。今日学ぶ、まあ、この20章というのは、まあ、特にイエス・キリストがもう一度その再臨される、もう一度この地上に戻ってこられる、再臨の後、エルサレムで千年の間、王として治めてくださるということと、悪魔が、サタンがどのようになっていくのかということを、学ぶことができます。まずは、1節から3節までをお読みします。また私は、御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き、離されなければならない。まあ、神がそのサタンに定めておられる、末路というか、ご計画の一部ですね。最終的にどうなるかっていうのはまた後半にありますけども、ヨハネが見ていると、御使いが降りてきたわけですね。で、その御使いは底知れぬところの鍵を持っていたと。黙示録の、9章で私たちこの、底知れぬところというものについて少し話をしました。第五の封印が解かれたときに、この底知れぬところの扉が開いて、でそこから煙が出てきて、煙と一緒にそのイナゴが出てくるんですよね。で、イナゴにはその尻尾があって、でその尻尾はサソリのようで、それにその刺されると、ずっとその3ヶ月の間苦しむんでしたね。でもう死にたいほどなんだけども、誰も死ねないという。そのようなサソリ。ごめんなさい。イナゴですね。で、イナゴたちの王は、この黙示録の9章を見てみると、アバドンとか、ヘブル語ではアバドン、ギリシャ語ではアポリオン。で、それぞれ破壊者とか、破滅をもたらすものという意味を持った、名前ですね。だからまあ、ほぼ間違いなくサタンのことでしょう。その底知れぬところの鍵を持って、御使いが来ました。で、また、大きな鎖を持っていたというふうにも書いてあります。で、その鎖で、サタンは捕らえられるんです。縛られるんです。で、千年の間、この鎖によって縛られて、その自由を、奪われるというか、捕らえられるわけですね。で、ここで、面白いなと思うのは、サタンを、この縛って、千年間、 動けないように活動できないように、今はそのサタンは自由に活動してますよ。でもだからその苦しみがあったり、憎しみがあったり、争いがあったり、戦争があったりするわけじゃないですか。だけどもそのサタンが捕らえられて鎖で千年間縛られるんですが、これをするのが父なる神ではないんですよ。イエス・キリストでもないんですよ。誰がするかというと、この名前のないガブリエルとか、そういう名前のないけども力が与えられている、権威が与えられている御使いがするんですよ。つまり神とサタンというのはその力が同じぐらいのものじゃないんですよ。全く御使いにですらサタンを手出しできないんですよ。神の使わした、神がその御使いに与えたその権威に逆らうことができないんですよ。だからなんかサタンというと、ものすごいなんか力があって、陰と陽みたいな。その神にはかなわないかもしれないけど、結構強いみたいな。まあ、その通りなんだけど、もう神と並ぶことができないんですよ。なんか皆さん工作したことあると思いますけど、その皆さんの力と自分が作ったその工作の力とどっちが強いかっていう話ですよ。意味わかんないじゃないですか、そうすると。僕の作った棚が僕に逆らって、なんか僕より強いってことは、その想像したものよりも被造物が強いってことはありえないんですよ。だからここではその父なる神が、またイエス・キリストがサタンと戦って矛を交えるみたいな、そんなん全くないんですよ。もう言いなりというか、使わされた御使いが鍵を持って、そこにその鎖を持って、でサタンを縛ってそこに千年間閉じ込める、以上なんですよ。サタンを千年間この底知れぬところに投げ込まれると、アビスっていうふうに英語ではなってますね。アビソス、ギリシャ語では。でその千年王国ではサタンが暗躍することがないんですよ。サタンが動かないってことは、動けないってことは、その、悪魔たちも悪霊たちも動かないんですよ。動けないんですよ。自由が効かないんですよ。そしてそこはイエス・キリストが王として実際に治めておられるんですよ。後でもう少し詳しく話しますけど、だから千年王国っていうのは、ものすごい、なんていうんですかね、私たちでいう理想の環境というか、完璧な環境というか、素晴らしい世界ですよ。で、サタンはその千年間、底知れぬところに投げ込まれるんだけど、その後でしばらくの間解き放たれると。不思議ですよね。一時的な拘束じゃなくて、もうここで捕まえて、もう滅ぼせばいいのにって思うんですけど、やっぱそうじゃないんですよ。でサタンは、その自分なりに、神に逆らっているんですけども、でもその神はそのサタンのその逆らっている、反逆していることも全部使って神のご計画を進めておられるんですよ。で、この地上で悪魔がその自由に動いているのは、私にも、その火矢が飛んでくるし、私を責めてくるし、私をがっかりさせに来るんですけど、なぜそんなことが許されているかというと、そのような状況の中で私がイエス・キリストを信じて、神に信頼して、いや神が愛しておられるから大丈夫だという、その自由意志を働かせて神に応答する機会を私たちに与えておられるんですよ。神は、神はサタンよりもはるかに強いという強い方であるということを分からしたいんですよ。そのためのものですよ。サタンの声ではなくて、私たちに与えられているその聖霊の声に聞き従うかどうか、神は見ておられるわけですよ。また聖霊の声に聞き従ってほしいし、そう、ね、できるように神は私たちに力を与えてくださるし、その必要なものを全部与えてくださるんですよ。苦しみの中で神を叫び求めて、救いを得て神の恵みを味わうことができるように、私たちに今この環境を与えておられるんですよ。また千年王国にいる人たちというのは、いろんな人たちがいます。後でもまた出てきますけども、一つは、栄光の体が与えられている教会です。 イエス・キリストを信じて、でそれでもうすでに亡くなった人たち、またイエス・キリストが敬虚するために戻ってこられて、その時にまだその時には生きているイエス・キリストを信じた人たちはその敬虚されるんですよね。でその時にはその栄光の体が着せられてもこの肉体の体じゃないです。だから私たちもイエス・キリストを信じてその敬虚の日を迎えるのであれば、もしくは自分の人生を終えるのであれば、したらその栄光の体が与えられた状態で千年王国に入れます。また肉の体で、栄光の体じゃなくてこの肉体で千年王国に入る人たちもいます。例えば14万4000人のユダヤ人たちがそうでしょうね。もしかするとその他もいるかもしれません。すべての人がキリストに従わなかった人が死ぬかもしれないし、そうじゃないかもしれません。わからないです。で、千年王国を通して、これはなんか後でまた少し話しますけども、そのイエス・キリストが目の前におられるのに、サタンもいないのに、イエス・キリストに逆らう思いのある人たちというのがいるわけですよ。で、その人たちを最終的に裁かないといけないんですよ。すべての人に裁きをもたらすわけだから、すべての人が平等に神の基準に従って裁かれるわけだから、その千年王国で生きた人たち、特にその、肉体を持って生きている人たちで、その人たちのその裁きと合わせて最後にサタンも一緒に裁かれるはずです。だからその千年の間その拘束しておいて、その後解き放たれて、で最終的にキリストに従わない人たち、千年王国を通しても、でその人たちも一緒にその裁きを受けるというような、流れになっています。まあ神のご計画はもっと深いかもしれませんだからもっと別なその考えがあるかもしれませんが、まあ考える可能性としてはこういうところかなというふうに思っています。でその千年王国の話ですけども、聖書にこのいくつかこの千年王国について書かれているところがあるので少し見ていきたいです。まずはイザヤ、イザヤの2章ですね。で今日曜日私たちエレミアをやってますけど、エレミアの前がイザヤでしたね。だからイザヤの2章、イザヤの2章1節から5節までです。日曜日にやってるエレミアの一個前です。それがイザヤです。イザヤの2章。イザヤの2章の1節から5節までお読みします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された予言の言葉。終わりの日に。これが千年王国を表しますね。死の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の家、ヤコブの神に、神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから身教えが出て、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その鎌を、槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。千年王国にはではどういうことが起こるかというと、もうここでイザヤの2章の1節から5節まで今お読みしましたけども、3つのことが特に言えますね。一つはそのイスラエルがこの世界の中心となっていくということですよ。もちろんイエス・キリストがエルサレムで治められるわけだからそうなりますね。でイエスが主であること、その主の御教えを聞きに行こうってみんながそのエルサレムに登るようになると、千年王国では。また、4節にあるように、千年王国では戦争は起こらないんですよ。ここは開けなくていいです。イザヤは開けといてくださいね。今開けなくていいんです。いいところは、創世記です。創世記の9章、2節と3節。ノアに対して 神が語った言葉です。創世記の 9章の2節と3節。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。その動物を食べてもいいよって話です。でもその代わり動物はただ私を食べてって言いに来るんではなくて、その動物は人に対して恐れを抱くって。だからそれまでは動物っていうのはその人間に対するその恐怖感というか恐れっていうのはなかったんですよ。だから動物が人間を襲うこともなかったはずなんですよ。だけど、そのノア以降というか、その罪がね、はびこって、で、神がその裁きを与えた後、動物はその恐れるようになったんですよ。人間を。で、その動物の態度が変わっていくんですけど、さっきイザヤ開けてますよね。イザヤの11章。9節から6節。イザヤの11章。9節から6節。ごめんなさい。6節から9節。反対になってる。11章の6節から9節。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。野牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の中で戯れ、穴の上で戯れ、血まだれした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。地を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。だから、もはやもう、その肉食動物みたいな、そういうのもないんですよ。で、動物が人間を襲うとか、恐れるとか、そういうこともないんですよ。ハブとか気にしないでいろんなとこ行けます。で、それが千年王国に起こることの四つ目ですね。また、イザヤの55章。イザヤ多いですね。イザヤ55章の3節から5節。イザヤの55章。3節から5節。イザヤ55章。3節から5節。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなた方が呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたが輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。だからその千年王国にはそのダビデもいて、だからダビデ王ってのはわかるはずなんですよね。で、彼がその諸国への民の証人、また諸国の民の君主となるんですよ。イエス・キリストと共にね。一個一個開けていくとちょっと大変なので、あとは端折ります。アモスの9章、11節から15節。アモスの9章、11節から15節。アモス9章、11節から15節。神がイスラエルを祝福して、イスラエルに安全を与えるということが書いてあります。次、ゼカリアの13章、1節から9節。ゼカリア13章、1節から9節。ゼカリア13章、1節から9節。これは、その人々が清められて、神へのその熱心が与えられるという。だから、千年王国ではみんな清められて、心も。そして神に対してその熱心にみんななっていくって。エゼキエルの40章から48章。長いですけど。エゼキエルの40章、48章。エゼキエル40から48章。9章にわたって、千年王国にはその神殿が建つということが書かれています。神殿が存在します。千年王国には。 ここは開けましょう。新約聖書。第一コリントの6章。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。終わったら、使徒の働き、ローマ。で、コリントです。第一コリント6章。第一コリントの6章の、2節と3節。あなた方は、生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか？世界があなた方によって、裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか？それならこの世のことは言うまでもないではありませんか？二節に特に何て書いてあるかっていうと、その生徒がイエス・キリストを信じた者たちというのは世界を裁くようになっていくって。だからイエス・キリストと共に、その生徒たちは、イエス・キリストを信じた者たちは世界を治めるようになるって。ルカの19章には、その、タラントを、例え話の中で、10タラント、5タラント、1タラント、違いました。5タラント、2タラント、1タラントだ。の、その、お金を渡して、その主人が遠いところに旅に出るから、それを使って商売しなさいって。そしたら5タラントもらった人が10タラント儲けましたって言うんですよね。よくやったって、お前は忠実なしもべだなって。主人と共に喜んでくれって。2タラントもらった人が2タラント儲けて4タラントになりましたって。よくやった、忠実なしもべよって。あなたはわずかなものに忠実だったから、さっきの人も言いましたけど。さらに大きなものを任せようって。1タラントもらった人は、あなたはその怖い方だと知ってるから、だからその土の中に埋めときましたって。だから、この1タラントそのままあなたにお返しします。そしたらお前は悪いしもべだなって。で、それで取り上げて10タラントを持ってる人にあげるわけじゃないですか。で、そういう話ですよね。あれは、その多くのものを任せよう、その、町を治めるようになるんですよ。10の町を。5の町を。で、私たちは、そのイエス・キリストを信じている者たちというのは、後でもまた少し話しますけども、この地上でどれだけ神に対して応答したかということが、神の前には全部明らかなので、それがいつか明らかになる時は来るんですよ。それに応じて、私たちは千年王国の中で、それぞれの持ち場が与えられて、治めるべき町が与えられるわけですよ。ダビデの報いは大きいんですね。だから、諸国のその君主とするわけだから。で、そうやって、それぞれが、神にどのように応答したか。で、その動機から、心の内側も全部神は知っておられるので、それに応じた報いというのが与えられるわけです。だ、千年王国では、その栄光の体を着た者たちが、この地を治めていくということが、このように書かれています。黙示録に戻りましょうか。黙示録の20章。4節から6節まで。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして、裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイスラエルの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。で、4節には多くの座をヨハネは見たというふうに書いてあります。で、彼らが座ったとなってますけど、彼らが誰らなのかがわかりません。もしかすると、その24人の長老たちなのかもしれませんし、また、12人の弟子たち、もしくはその使徒たちかもしれませんね。もしくは、さっき第一コリントの6章で読んだように、イエス・キリストを信じた人たち、私たちも含めて、そのみんなに、その裁きをするための座というのが設けられて、そこでみんなその座ってたら、 かなりの多くの座になりますね。どっちかはわからないですが、その裁きを行う権威がその人たちには与えられています。まあ、個人的に言えば、個人的な、なんですかね、見解というか、希望的観測を言えば、教会というか、その全ての生徒たち、私たちを含まる、人が、だったらいいなって思います。どっちでも別にいいんですけど。で、そのキリストと共に千年間王となる人々。それは、その観難時代の生徒たちですよ。特に。殉教者たち。そのイエスの証と神の言葉とのゆえに首を跳ねられた人たち。首を跳ねられたっていうのは、その首を本当にその跳ねられないといけなかったのかとかじゃなくて、実際にその命を落とした、つまりその殉教した人たちのことを指して言いますね。で、また、獣やその像を拝まないで、で獣の刻印を額にもその手にも押さなかった人たち。で、それ、これもわかりますよ。その観難時代をその通過した人たちというのは、通過というか、そこでその殉教した人たちというのはものすごい苦しみを得ているはずなので、それでもキリストと共に千年間王となれるというその情報というのは、やっぱありがたいじゃないですか。その価値があるというか。だから、おそらく特にこの観難時代の生徒たちに対する励ましとか慰めとして書かれていてもおかしくないですよね。だってこの聖書というのは、教会が敬虚された後にも残るはずだから。で、その人たちが黙示録を読むときに、いろんなことがもっとはっきりと分かってくるはずですよ。で、これからその苦しいその時代になっていく中で、その殉教するかもしれないし、ほぼするだろうけども、でも、キリストと共にこの後千年間王として地上を治めるというその約束があるのであれば、それは励ましになるじゃないですか。それでもやっぱり敬虚された方がいいですけど。もちろん、その第一コリントの6章の2節と3節、さっき読んだように、私たちもまた、またそのタラントの、例え話を通してもわかるように、イエス・キリストを信じた者たちも、この千年王国に、イエス・キリストと共に、またこの観難時代、殉教した人たちと一緒に、この地上を治めるということは約束されていますね。で、その他の死者たちというのは、ここでは生き返らなかったというふうに書いてあります。だから、千年が終わるまでは、この千年王国の間は、その、この人たち以外は、キリストを信じた人たち以外は、生き返らなかった。だから、その他の死者たちというのは、イエス・キリストを信じて一生を終えなかった人たちですよ。今よりも前を遡っても含めて。また、教会と一緒に敬虚されなくて、かつ、獣やその像を拝んで、獣の刻印を押した人たちですね。で、その人たちは第一の復活に預かれないって。でも、第一の復活に預かるものに対しては、第二の死は無力だって。だから、第一の復活に預かるものは幸いだって。聖なる者たちだって。14節にまたこの第二の死というのがあるので、その時にまた話しますけど、第二の死というのは、その無力なんですよ。無力化されてるんですよ。意味ないんですよ。この、第一の復活に預かる人たち。つまり、千年王国で復活をする人たち。そこでキリストと共に治める人たちというのは幸いだって。ヨハネの福音書、5章、28節と29節。まあ、強いて開けなくてもいいです。聞いてもらえれば。開けてももちろんいいですが。ヨハネの5章、28節と29節。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。イエス・キリストの声ですよね。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。だから、すべての人が復活します。朽ちないもので死んで、そして、ごめんなさい、朽ちるもので死んで、朽ちないもので復活するんですよ。だけど、この両者の復活というのは、全然違います。善を行った者、つまりイエス・キリストを信じた者、イエス・キリストを信じて正しいと認められた者は、命を受けるために、蘇ります。復活します。けど、悪を行った者たち、イエス・キリストを信じなかった者たちは、何のために蘇るかというと、裁かれるために蘇るんですよ。だから、第一の復 活に預かって裁かれない人たちは幸いですよ。7節から10節、黙示録の20章に行きます。戻ります。さっき1000年間サタンが縛られるという話をしましたが、そのサタンの末路というか、最終的にサタンはどうなるかということがここに書いてあります。7節から10節、黙示録の20章。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は、人、硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。千年間のそのイエス・キリストの千年王国が終わると、サタンが牢から、つまり底知れぬところから出てくるわけですね。で、何のために出てくるかっていうと、ゴグとマゴグを惑わすために出てくるというふうに書いてあります。だから、サタンは惑わすものですよ。神の素晴らしさとか、神の私たちに対する愛とか、また、憐れみとか、そういうものを、その惑わして、違うもののように見せちゃうんですよ。で、サタンの声を聞くと、悪魔のその、声を聞くと、まあそれを聞き入れると採用すると、私たちは途端に神の愛とか、神の恵みとか、許しとか、救いとかが見えなくなります。神は私たちのことを愛していると言ってるのに、サタンは神は私のことを愛していないと言います。イエス・キリストが全ての罪を負ったってキリストご自身が言ってるのに、サタンはお前は例外だって言ってきます。神には私をイエス・キリストのように変えていって、私をその救いを達成するために必要なものを与えてくださるという約束をしておられるのに、神は。サタンはお前には無理だって言ってきます。まあ、そうやって惑わすんですよ。で、千年の終わりに底知れぬところから解き放たれたサタンというのは出ていくんですよ。そして、人々を惑わすんですよ。まあ、ゴグとマゴグを惑わすというふうに書いてありますけど、エゼキエルの38章と39章に、このゴグとマゴグという言葉が出てきます。で、彼らは、そのゴグというのは南ロシアを指します。昔のその、地理的に言えばね。で、マゴグというのは、そのゴグという国の、王様のことです。エジプトのパロみたいな。で、そのゴグとマゴグ、まあ、その南ロシアが主導にしてイランとか今の。そういうそのトルコとか、いろんなこの中東諸国を率いて、で、イスラエルに攻め入るっていうその予言があります。エゼキエルの38章と39章。まだそれは実現していません。で、いつ実現するかはわかりません。多くの人たちは、このイエス・キリストが戻ってくる直前に起こるだろうって。つまり、その、アルマゲドンと同じようなタイミングで起こるんじゃないかというふうに言う人たちがいます。もしかすると、それとまた全然違うところでそれが起こるかもしれません。そこはわからないです。で、もしかすると、ヨハネは、このエゼキエルのことを知っていて、その、反キリスト軍というか、イエス・キリスト、その千年王国、キリストの王国に逆らう人たち、エルサレムにそうやってその軍を率いてくる人たちをその指して、ゴグとマゴグというふうに言ったのかもしれません。だけど、そのゴグとマゴグ、ここにあるゴグとマゴグというのは、エゼキエルの38章と39章とはちょっと違います。で、そこには戦いのために人々を、その彼らを召集するというふうに書いてあります。海辺の砂のような数だって。だから多くの人たちがそのサタンに惑わされるというか、そこにイエス・キリストがまだおられるんですよ。 その王国にまだ住んでいるのに、痛みも病気も犯罪も戦争もない千年間を通過したのに、簡単にこのイエス・キリストに逆らうんですよ。だからエレミアは言うわけじゃないですか。人の心は何よりも陰険で、自分でそれを直すことはできないって。キリストを信じないというのは、環境の問題じゃないんですよ。状況とかでもないんですよ。なぜ信じることができないかというと、そのもともと私の内側に、私たちの内側に、その神に逆らう悪や罪があるからなんですよ。それがある限り、どのような状況の中に自分がいたとしても、どのような環境に生まれ育ったとしても、イエス・キリストのことを信じることはできないんですよ。神に文句を言ってたり、神がいるんだったらなんでこんな苦しいことが起こるんだって。いや、自分の罪のせいなんですけど、それを見ないんですよ。人のせいにしてたり、状況のせいにしてたり、環境のせいにしてたり、その続けていると、結局自分の罪については、盲目になっちゃうから。その罪を許したいんですよ。神は。イエス・キリストの命によって。だからこの千年王国を通しても、上辺ではイエス・キリストに従っているようでも、実は従わない人たちというのが大勢いるってことですよ。そしてサタンが解き放たれたその瞬間に、その心と悪魔のその火矢が結びついて、その瞬時に海辺の砂の数のほどの人たちがイエス・キリストに逆らってエルサレムに進軍してくるってことですよ。だから創世記から黙示録に至るまで、人間というものに対して神は、その、なんていうんですかね、客観的に、人は罪を犯して以降、アダムとエヴァの、アダムが罪を犯して以降、人の中に肉を持ってきてる人の中に良いものなんかないって言ってるんですよ。でも私たちのその人情は言いたいんですよ。人にはいい心があるって。人間的ないい心っていうのはあるかもしれないですよ。人間的なお互いのその正しさの基準を超えてくるようないい心っていうのはあると思いますよ。慈善事業とか慈善活動とか、いろんなそのいいことっていうのはあるんだけども、神の正しさの基準に測られて、良い心っていうのは人間は持ってないんですよ。だから自分がいい人だって、思いすぎるのは怖いことですね。神の前に私はいい人だっていうよりも、私は許された罪人だっていうその姿勢で居続ける必要があります。だから低くなれるんですよ。クリスチャンなのに、なんか高飛車なやつってやつ。私もそうなるときあるんですけど。高飛車な態度、なんかその鼻高々になってるようなものとか、人を裁いたりするような姿勢っていうのはやっぱおかしいんですよ。自分よりもなんか分かってないとかっていうふうに、その勝手に判断するんですよ。知識は人を高ぶらせるっていうのはその通りですよ。自分が何か知ってるから、自分が何か持ってるからって言って、なんか他の人よりも自分が偉い人みたいに思えちゃうんですよ。人間の心は、腐ってるし、せこいからですよ。でも本当にその神と比べると、もうどれだけ汚いものなのかということがわかるはずですよ。放蕩息子のあの豚にまみれて、何日もお風呂入ってないような、もう着るものももうほとんどないような、もうぐちゃぐちゃな、もうドロドロの、もうわけわかんないような状況で、が私の心なんですよ。イエス・キリストのない、私のそのままの心というのは。そのような心を持っている私のことを、神はイエス・キリストを与えるほどに愛しておられて、そのような状況の私を見て、かわいそうに思ってくださるわけじゃないですか。だから福音であるし、だからグッドニュースだし、良い知らせなんですよ。私が小綺麗だから、私が何かできるから神が愛するんでは、良い知らせにはならないですよ。だから私がどれほど、イエス・キリストなしには、なしでは終わってるかというのが、わからないといけないというか、 クリスチャンライフっていうのは、私がどれだけイケてないかというのが分かる歩み方なんですよ。そんなこと言ってニコニコなんか笑えるんですよ。だってこんなもんじゃないですか。逆に自由なんですよ。本当にその自分のできなさ加減っていうのをその認めることができるんですよ。その通りですって。だけどこんな私を神が愛してくださって、こんな私に神が救いをもたらしてくださるって、しかも神が私のうちに与えてくださったその聖霊の力によって私がイエス・キリストのように変えられていくので、ずっとできないとか、ずっと憎んでるとか、ずっと許せないでいるとか、そういうところから卒業させてもらえるんですよ。一歩一歩進ませてもらえるんですよ。私が内側から変えられていくんですよ。私も神の恵みから離れたら、イエス・キリストのもとから離れたら、一瞬にして神に逆らうような愚かな心を持ってるんですよ。だけどイエス・キリストが血を流してくださって、その血で私を洗ってくださったので、私の心を。だから清められていくわけじゃないですか。本当に低くなっている必要があります。愚かな判断をしている人たちに対してなんか斜め上から物を言うんじゃなくて、私もそうだなって、イエス・キリストを知ってるからそうしなくて済むけども、でもイエス・キリストのおかげだけでそうしなくて済むようになってるんだって。彼らは海辺の砂のような人たちが集まってエルサレムを取り囲みます。そうすると天から火が降ってきて彼らは焼き尽くされるというふうに書かれています。サタンの行き着く先は人硫黄との池です。そこに投げ込まれるって、獣と偽預言者が先に投げ込まれているんですよ。黙示録の19章の20節に書いてあります。そしてこの 10節の後半では彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるというふうに書いてあります。だから24時間365日どころじゃなくて永遠にですよ。イエス・キリストが救ってくださったというのはここからなんですよ。毎日の生活が苦しいっていうのはあるけども、そこから救われるというのももちろんあるんだけども、それも心から感謝すべきところなんだけど、一番の神が私たちに与えてくださるの救いというのは、この永遠に昼も夜も苦しむところから救い出してくださったってことです。11節から最後の15節まで、黙示録の20章をお読みします。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。で、最終的にこの大きな白い御座の前に人々は立つということが書かれています。大きなその白い御座が現れると、地も天も逃げ去って跡形もなくなったというふうに書いてあります。で、私が持っている第2版にしても新しい訳にしても同じような感じで書かれていると思いますが、なぜか新改訳だけがそのように訳していて、多分他の日本語の聖書知らないんですけど、英語だといろんなその訳を見てみたんですけど、 No place、 場所はありません was found for them. 彼のための場所はなかったって。だから、その地も天も逃げ去るんだけども、この御座の前から。だけど、どこにも逃げることができなかったっていうようなニュアンスです。だから何が言いたいかっていうと、この白い御座の前にその立って裁きを受けるという、その裁きから逃れることのできる人は誰もいないってことです。白い御座に座っているのは、おそらくイエス・キリストです。ヨハネの5章の22節から27節。ヨハネの福音書5章の22節から27節の間に、父が子に人を裁く権威をお与えになったということが書かれています。この白い御座に、白い御座の前に立つ人たちというのは、私たちではありません。イエス・キリストを信じた人たちというのは、この白い御座の裁きの座にはいません。この白い御座の裁きというか、その裁きというふうになってますけど、白い御座の前に人が立って何をされるかというと、裁かれるんじゃないんですよ。宣告を受けるんですよ。もう裁かれてるんですよ。罪人ということで裁かれてるんですよ。悪いっていうふうにもう決まってるんですよ。ここから審議するんじゃないんですよ。神の前に、いやすいません、私あの時にこうこうこうで、あの人がこんなことしたから、だからこうなったんですって。私じゃなくてあの人が悪いんですとかっていうような公判が始まるんじゃないんですよ。もうそこに出てったら、もう神はもう全部持ってるから、その多くの書物が開かれて、おそらくその人が何時何分何秒に、どのように何を言って、どのような動機でそのことを言ったかやったかっていうの全部その記されているような、その書物があるはずなんですよ。だからそれによって命の書に名前があるかないかを見て、ない。じゃあそしたらこの人の中身を見て宣告を下すんですよ。だからイエス・キリストを信じた人たちというのは、イエス・キリストが私たちの罪を負って罰を代わりに受けてくださったので、その罰の宣告というか、その宣告を受けることはないんですよ。だからこの白い御座の前には立っていないはずです。第二コリント、さっきちょっと開けましたね。第一コリント、第二コリントの5章、第二コリントの5章10節、第二コリント5章の10節。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。で、このその裁きの座に立つことになっているっていうのは、その天国か地獄どこに行くか決めるための裁きではありません。その白い御座というのはもう宣告を受けるためだから、もうそれは終わってます。で、この裁きの座っていうのは何なのかというと、もう少し詳しく見ると、今第二コリント開いてると思いますけど、その前が第一コリントです。第一コリントの3章、第一コリントの3章12節から15節、第一コリント3章12節から15節。もし誰かがこの土台の上に、土台というのはイエス・キリストですね、11節に書いてあります。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。だからそれがその裁きの座の前に立つ時です、私たち。というのは、その日は火とともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。なんかこのイエス・キリストの前にその立つ時が、裁きの座に立つ時が来るんですけど、その時には私のそのイエス・キリストに対する応答によって建てられたその建物というのがそこにあるはずです。で、その火がその進化を試すんですよ。もし私の働きが木草藁で建てるような働きしかなかったのであれば、そこになんか正しい動機がなかったり、別のその自分が認められたいとか、牧師だからしょうがないとか、 そうやってその愛するとか、その神に応答するとか、そういうの全く関係ないところで神に応答していたのであれば、その働きによって建てられた建物っていうのは燃えてしまいます。全部跡形もなく、なくなるんですよ、その時には。でももし金銀宝石で建てていたのであれば、火でも燃えないし、その建物は残るので、その残ったものによって報いを受けます。別にイエス・キリストを信じたのに、行いがなかったからといって、お前は地獄行きとかというふうにはなりません。が、受ける報いというのはあります。その報いを受けるために、じゃあ頑張ろうという動機は、カウントされないので。だから純粋に神がどこから私を救ってくださったのかということを、思い出して、なんてありがたいんだって。そこに私たち留まることしかできないんですよ。そうすると、福音が私たちのうちで働いて、私たちを突き動かすんですよ。この神の私に対する愛が私を突き動かすんですよ。いても立ってもいられないというか、神に応答せざるを得ないような、エルビス・プレスリーじゃないけど、I can't stop falling in love with you って。もう愛せざるには得られないみたい、いられないような。神の愛に応答せざるを得ないような、得られないような、もうその、神に対する愛が、神に対する行い、その思いが与えられるはずなんですよ。それによって、金銀宝石で建てていくんですよ。ねばならないとか。何々すべきだとか、仕方がないとか。そしたら、建物が見えるかもしれないけど、人止めには。でも、進化が試されるときには何も残らないんですよ。ありがたいですよ。今のこの時代にあって、まだ景気が来る前にあって、私たちがまだ死ぬ前に、このことを教えてもらえてるんですよ。だから自分の、その神に対する応答の、毎日の生活の中で神にどのようにその応答しているかということも含めて、そのメンテナンスしてもらうことができるんですよ。私の動機を清めてくださいって。あなたに対する愛をもっと教えてくださいって。やっぱ残っていたいじゃないですか。金銀宝石で僕は建てたいですよ。だって残ってほしいもん。よくやったねって。忠実なしもべだったなって言ってもらいたいですから、私は。だから、金銀宝石で建てたいです。それを狙っては建てられないという。そこもやっぱ神の知恵ですよ。そしたら今度は自分のその我が強ければ、自分をその打ち叩いてね、神のために、神のためにって言って、その生きることだってできなくはないからね。でもそれによっては建たないんですよ。本当にどこまで私たちが、許されたこと、この滅びから、永遠に続くこの苦しみから逃れられたこと、でこれをどれだけ味わうかですよ。福音をどれだけ味わうかですよ。私たちがこうすべきことというか、思いを向けるべきところというのは。白い御座では数々の書物が開かれていて、でイエス・キリストを信じてなかったのであれば、その命の書に名前が記されてないんであれば、自分の行いに応じて裁かれるんですよ。でイエス・キリストを信じたら、行いによっては裁かれません。信仰によって正しいと認められるだけです。だけど、信仰によって正しいと認められなければ、じゃあ行いがどれだけのものがあるかっていう、その行いが全部明らかに出されるわけですよ。どのような行い、どのような生き方をしたのかっていう、それが全部問われるわけですよ。イエス・キリストなしだったら。もうおしまいですよね。だから、本当にそこから救われたんですよ。私たち。イエス・キリストなしで神の前に立とうもんならもう、愚の根も出ないですよ。キリストを信じなかった人は、誰一人として白い御座に立たなくて済む人はいないですよ。つまり裁かれない人はいないんですよ。第二の死というのは、死とハデスがその火の池に投げ込まれるってことです。死っていうのは何の結果かっていうと、罪の結果です。 欲がはらむと罪を生んで、罪が熟すると死をもたらすって。だから死というのは罪の結果なんですよ。で、ハデスというのは死の結果ですよ。死んだらハデスに行くわけだから。ハデスというのはその死後の世界みたいな感じです。広い感じで。つまり何が言いたいかというと、その罪とか死とかもうそういうのはなくなるんですよ。罪に定められるとかじゃないですよ。もう罪に定められちゃっているから、あとはもう罰を受けるだけなんですよ。もしくは罪はもうそのイエス・キリストにあって、その完済されてるので、その義と認められてる、どっちかなんですよ。罰を受けるか、命を受けるか、どっちかです。命の書に名の記されて名前のない人たちというのはみんなって書いてありますよ。この火の池に投げ込まれるって。まあ、私たちが一般的に聞いている地獄ってやつですよ。だからやっぱここは存在するんですよ。前も話しましたけど、もともとこれは悪魔とその悪魔の使いたちのために作られたところです。だから人間を、神が作った人間を、神がそこにある人たちを入れようって考えて作ったんじゃないんですよ。だけど、そのサタンと一緒になって、神に逆らう人たちが出てきちゃったので、彼らが従う、そのサタンと一緒に、ここに投げ込まれてしまうわけですよ。だから神はそうならないように、イエス・キリストを与えてくださったわけじゃないですか。この火の池に投げ込まれたら、その先にはもう命なんかないですよ。神との断絶しかないんですよ。憐れみも、終わりもない、苦しみしかない、その永遠の世界がそこで展開されるんですよ。もう一回言いますけど、ここから救われたんですよ、私たち。イエス・キリストが、を信じたか、信じなかったか、その違いしかないんですよ。私がどれだけ、なんか正しく生きたかとか、どれだけ稼いだかとか、どれだけの人に福音を述べ伝えたかとか、いろんなその自分の行いとか、そういうのじゃないんですよ。私がここから逃れられたのは、イエス・キリストを信じるというその信仰を神が与えてくださって、それを受け取ったってことですよ。それだけなんですよ。私の行いとか、力とか、力量とか、何の関係もないんですよ。恵みだから。本当にこの救われたというところにとどまり続けられますように。そしてその救われたことを何度も味わって、悔やためるたびに、この救われたことを喜べるわけじゃないですか。どっから救われたか、何から救われたかということをよくよく考えてみる必要ありますね、私たち。そして本当に喜んでいる必要があるし、神に感謝している必要がありますよ。イエス・キリストと共にいたいです。永遠に、永遠の世界。そこに私たちが漏れなく、誰一人として漏れなく、一緒に行くことができますように祈ります。天のお父さん、火と硫黄が燃える、この火の池のことや、この地獄のこと、裁きのこと、そういうことが今日書かれてありましたけど、でもこれらすべてのところ、ものから私たちをイエス・キリストの命をかけて救い出してくださったということも同時に学びました。本当にあなたが私をこの永遠の滅びから、永遠の苦しみから、恐ろしいこの裁きから、恐ろしいこの罰から私を救ってくださったことを本当にありがとうございます。しかも私が何かしたわけではなくて、信仰もプレゼントしてくださって、良い行いもプレゼントしてくださって、あなたが与えてくださるものを受け取っていくと、金銀宝石で結局建てられるようになっていくような、もう本当にすべてのその必要なものを私たちに与えてくださるような、そのあなたの救いを私たちに提供してくださったことを心から感謝します。でもイエス・キリスト抜きに、またあなたの恵み抜きに、私は本当にその滅んで叱るべきものです。ですから、高ぶることがないように、そしてあなたから離れてしまうことがないようにお助けください。私が唯一、滅びから免れるのは、イエス・キリストに対する信仰だけです。それを失うことがないように、何があったとしても、イエス・キリストに対するその信仰が、私のうちから取り去られることがないように、私をお助けください。 お願いします。そしてあなたが必要なものを必ず与えてくださるというその約束、いろんなあなたのその約束を握りしめながら、あなたに信頼してこの地上での歩みを最後決勝テープ切るまでやめることがないように、走っていけますように私たちを助けてください。お願いします。そして、永遠の世界をイエス・キリストと共に過ごすことができますように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。